胃が痛いんですよ、ここんとこ。胃がっていうか、胃で合ってるのかな、ここ。何もしてなくてもたまにグーッとした痛みがあるのと、物を食べたり飲んだりするとなお痛んでくるから、多分胃だと思うんですけど、皆さんお変わりないですか？自分前回のラジオで、いや自分今のとこ順調っすねとか言っておきながら、このありさまで、はい、すみません。この時期風邪とかそっち系じゃなかったのは救いでしたね。原因何なんでしょうね。誰か同じように胃がやられたことあるって人いますか？でも考えられる要因としては、ストレスか食べ過ぎか、特に後者の方は我ながら心当たりありまくりなんですけれど。で、今日あまりにも痛むんで、夕方頃にちょっと一瞬病院行っていいですかって言って、仕事抜け出して病院行ってきたんですよ。もうね、ちょっと我慢してさっさと上がれればいいのに、こういうタイミングに限って仕事は忙しくなるよう、世の中は仕組み的にそうなってるんですよって思うんですけど。で、お医者さん行って、なんか微妙な時間だったんですよね。まあその夕方ちょい前ぐらいで、院内ガラガラだったんですね。で、お医者さんに症状説明して、まず血圧測れって言われて、まあ問題ない数値なんですよ。で、タバコ吸いますかって聞かれて、いや吸ったことないですねって言って、お酒は普段飲む方って言われて、いやもう最後に飲んだのいつか思い出せないほど普段飲まないっすねって言って、そしたらお医者さんもんって顔して、で自分が思い当たる節としては、普段ご飯めちゃめちゃ食べちゃうんですけど、もしかしてそれですかねって言ったら一笑い起きて、ま結論それか食べ過ぎかストレスか、その辺が原因だろうみたいな話で着地して、とりあえず今晩から胃薬飲んで様子見てるんですけど、皆さんもあれですよ、前回までピンピしてた伊豆助がこのありさまなんで、まだまだ暑い日も続きます。しっかり休養とって、明日もほどほどにやっていきましょう。はい、というわけで始まりました、お布団ラジオ、おやすみビオトープボリューム3、ナビゲーターは私伊豆助がお送りいたします。この放送はお仕事や学校の疲れも人間関係の悩みも丸ごと包み込むお布団のようにチルでローファイなラジオです。現在 YouTube と Podcast で配信しております。今日はね、お便りいただきました、ありがとうございます。お休みビオトープにタイトルが変わってから初めてのお便りになりますね。そして今までマシュマロで匿名でいただくことはあっても、メールでいただくことが初めてなので、実は私としては嬉しい限りでございます。それでは大事に読ませていただきますね。嬉しいな。じゃあ行きます。おやすみネーム小松菜さん、伊豆助さん、こんにちは。こんにちは。先日なかなか眠れず、布団の中でボーッとラジオを聞いていたところ、2121デザインサイトのと聞こえてきて、はっと目が覚めました。私もマルヒ店に行きたかったのですが、今横はちょっとなぁと泣く泣く諦めた事情があります。お話を聞いてワクワクした気持ちになれました。ありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。自粛期間中、私は映画鑑賞を楽しんでいます。コーヒーと甘いものを共に、目まぐるしい日々から距離を置き、ほっと一息つける貴重な時間、思いがけずたくさんの映画と出会うことができました。伊豆助さんは映画がお好きとのことですが、今まで鑑賞してきた中で特に印象に残った一本などはありますか？これからも一リスナーとして応援しています。小松菜さん、こんばんは。ラジオを聞いててくれてたんですね。いつもありがとう。すごく嬉しいです。前私そのお話ビオトープでも話したことなんですけれど、 ラジオの収録って虚空に向かって一人でくっちゃべってるから、やってる最中めちゃめちゃ虚しいのと不安でしょうがないんですよね。だから聞いてるよっていう声って何よりもほっとします。はい、では時間もあるので、せっかくなんで時間をかけて回答しますね。自分もお盆休み、実は旅行の計画少し立ててたんですけど、諦めちゃって。だから気持ちすごくよくわかります。 GoTo もあるぐらいだし、行く場所とかすることとか節度を持って行く分にはありだと自分は思うんですよ。自分も働いてお金をもらってる身としては、売り上げが落ちてる現場にこそ今少しでもお金を落とさなきゃっていう気持ちもありますしって思ってたんですけど、やっぱりよく考えた上でやめたんですよ。自分が行く先々でね、東京から来ましたって言ったことでちょっとおっかなびっくりさせちゃうこととか、人によってはやっぱり嫌な顔されちゃうのはお互いに不幸になるなって思って、美術展とか博物館とか気になったところを一人でスッと行って黙々と見るのが好きなので、本当はね、それこそ普段行かない土地に行った際は現地ならではのそういった展示を見るのが好きなんですけれど、今はとりあえず近場で行きたいなとこ行ってみて、また報告ができたらなって思ってます。で、小松菜さんのお便りのいただいた質問についてなんですけど、自分このお便り読んだ時にふと思ったんですけど、あえて一番好きな作品って言わないところに優しさを感じました。これ考えすぎだったらすいませんなんですけど、自分は自分の中でこだわりが強いジャンルの中で、例えば映画ですね、この作品が一番ってはっきり言い切るのが苦手で、好きなジャンルだからこそいろんな視点とか選び方があるし、たとえこの作品が自分にとって響いてても、それがいかに人と重なるのが難しいかっていうのを経験上知ってて、自分も素人なりにいろいろな作品を見てきて、そのたくさん見てきた作品の全てで映画好きな私っていうのが出来上がっているから、たった一つの作品を口にするだけでその印象のラベルが貼られるのもなんだかむずがゆいなっていう思いもあって、だからこの表現にはそういう配慮をしていただけたんじゃないかななんて勝手に思っています。で、自分が今まで見た中でも好きな系統を振り返るとですね、今まで魅力を感じえなかったことに魅力を気づかせてくれる、そういう作品が好きなのかもしれないな最近思うんですよ。無意識のうちに自分にとってそういう気づきのある作品を求めてるのかもしれないって思いました。前置きが長くなりましたが、それを踏まえてですね、印象に残ってる作品ということで一つ挙げると、ジム・ジャームシュ監督のパターソンですね。この作品の主人公はアダム・ドライバーが演じてるバスの運転手のパターソンなんですけど、これはジム・ジャームシュの作品に総じて言えることなんですけれど、特別何か事件っていうのが起きるわけではないんですよ。一日が始まって目覚ましの音が鳴って、横で寝てる恋人よりも少しだけ朝早く目が覚めるんですよね。そして恋人にキスをして仕事に向かって、日々心に浮かんだ詩をノートに書き溜めたり、犬の散歩に出かけたり、その途中にいつものバーに立ち寄ってビールを一杯だけ飲んで帰って、また恋人の横で静かに眠りにつくっていう映画なんですよ。映画とは一旦離れちゃうんですけれど、自分は人が見逃しちゃうぐらい小さいことに面白みを感じられる人ほど絶対人生幸せだなって思っていて、 何もない日常なんてないと思うんですよ。同じ経験だとしても別の人から見れば大したことがない経験であっても、その時に何を考えたかとか、どういうふうに思ったかとか、受け手側の感受性次第でどれだけのものを得られるかって全然違うと思うし、最近つまんないなって感じてる時ほど、多分自分がボケっとしている時間が続いてたのかなって。だから日々起こることっていうのを大事にして生きていきたいし、周りにいてくれる人たちを愛おしく感じれる人になりたいなって自分は思っていて、そのパターソンの生き方っていうのが自分の中で理想というか、それに近いもので、決して表情には出さないんですけれども、日々を謳歌していることだけは強く伝わるんですよね。それを演技で表現するアダムドライバーも本当に素晴らしいんですけれど、例えるなら散歩をしていて、今までは目もくれてなかった道端に咲いてる花の名前が気になってくるような、そんな作品です。自分にとってなんかあんまりうまいこと言えてないかも。で、こういう考え方って自分は過去にいろんな作品を見てきて、自分の中で形成されてたものなんですね。その中でもこのパターソンは特に強く影響を受けたものだったんで、今回取り上げました。それとどうしてももう一つだけ紹介したい作品があるんですよ。それはですね、ナポレオンダイナマイトっていう作品なんですけれど、さっき言ってた通り、どの作品が一番かっていう質問だったらすごくハードルが高くて答えに詰まっちゃうんですけれど、もしも一番回数見たのどれですかって言われたら、多分ダントツでこの作品なんですよね。自分はこれはですね、極上の日常系作品ですね。先ほどのパターソンとはまた別のユーモアがあって、ちょっと毛色の違った作品ではあるんですけれども、この作品も別に特別な何かが起きるわけではないんですよ。結構人と話してると、なんか何がいいのかよくわからなかったっていう声も聞きますし、物語はですね、アメリカの片田舎の普通の高校が舞台なんですよ。主人公はいかにもなイケてないナポレオンダイナマイトっていう変なやつなんですけれど、この映画の一番の見どころといえば、そのナポレオンの親友が生徒会選挙に立候補するから、その余興で踊るダンスぐらいのものなんですけれど、それがまた一人歩きしてたキャラクターを貫き続けた結果一人勝ちしたみたいな感じで、またそれがえらく感動するんですけれど、細かい内容はぜひ実際に見て感じてください。あとこの作品ですごいなって思うのは、登場人物のどのキャラクターにも既視感を感じるんですよね。みんな人間らしく描いていて、映画を見ていながらにしてまるで自分もその場所に一緒に居合わせて楽しく会話してるかのような、そんな気持ちにさせてくれる。みんな可愛いんですよ。可愛い。あとオープニングも可愛い。映画で普通を切り取ることってユーモアというか、それこそ人よりも卓越したセンスが必要だと思うんですよね。さっき言ったキャラクターの魅力だったりとか、飽きを感じさせないための絵のカットとか、下手に事件が起こる作品よりもよっぽど作品として成り立たせるのが難しいんじゃないかなって自分は思っていて、登場人物たちが関わる中で、それぞれの中で本当に小さく気持ちが動いて、たったそれだけなんですけれど幸せを感じたりするんです。これってすごいことだと思うんですよね。あとこの作品は邦題が一時期めちゃめちゃダサかったことで有名なんですけれど、わけあってそれが後々に変更になって、結局邦題もナポレオンダイナマイトに落ち着いたんですけれど、そう、なんだと思います？ 元の放題は。ヒントは、当時日本で流行ってたドラマかな、映画に乗っかってぽいオマージュの放題を、多分当時の広告代理店の人とかがノリでつけたんだと思うんですけど、ね、正解はバス男っていう、あの電車男ですかね。とても残念な、狙った割にはあんまりうまくもないっていう。今でこそ世論はだんだん落ち着いてきてると思うんですけれど、ぶっちゃけ当時ってオタクっていう人種を、珍しい動物を見せ物にするような感覚で扱うメディアが多いなって自分は思ってて、それはそれでどうかなって思うんですけど、あと変わり者をオタクで一括りにされた感っていうのも、なんかいい悪いではなくて違うと思うんですよね。海外のナードとかギークって呼ばれる、いわゆる向こうのスクールカースト界に位置づけられるようなタイプって、日本のオタクとは似て非なるものだと思うんですよね。だからそれもそれでずれてるんですよ。そして何より良くないのは、一過性のその時事ネタでワンチャン行こうぜみたいな安直な発想、それで自分みたいにこんな素晴らしい作品にひでえ名前つけてんじゃねえっていう声が多くて、この放題に一時期反対運動が起きたんですよ。その結果放題が変わって、元のナポレオンダイナマイトを現代に変更されたっていう、そんな異色の歴史を持つ作品なんですけれども、ちなみに本国だと人気が乗じて続編もアニメシリーズで作られてるんですよね。カートゥーンで字幕と吹き替えはもちろんないので、自分も YouTube でトレーラーをチラ見したぐらいなんですけれど、とにかくそれだけコアなファンが多い、愛されてる映画ですね。はい、というわけで私の印象に残った作品の話でした。集中したことといえばなんですけど、自分ももっぱら映画に時間費やしてますね。なかなかまとまった時間がないと見られないのが映画なんで、自粛っていうのをプラスに捉えると、まあそういう時間を与えられてるのかもしれないなとも思うし、大事に使っていきたいですよね。休日とかもいろいろ見てるんですけど、初めて小津安二郎監督作品をいくつか見ました。邦画ってあんまり普段見ないというより、あまり見れてないんですけれど、ふとした拍子に東京物語を一本見たら止まらなくなっちゃって、あのね、何でもない光景を魅力たっぷりに余すことなく切り取る観察力がすごいです。それと時代背景かわからないんですけど、戦後日本特有のカルチャーがゴリゴリだから、そういう意味では悪が強いなって自分は感じたんですけれど、でもそれ以上に人の感情がこう微弱な波のように揺れ動く繊細さというか、それと小津安二郎監督が構図にとにかくこだわってたっていう話を聞いてて、噂通りのどこを切り取っても絵になるシーンで、だから見入ってたっていうより目が離せないんですよ。オフビートなテンポで物語は淡々と進むんですけれど、その実心情の描写がきめ細かすぎて、一瞬たりとも逃すのがもったいなかったですね。あ、ちなみに話してたパターソンに出演するにあたって、主演のアダムドライバーはそういう微妙な感情の起伏っていうのを演技で身につけるために小津安二郎監督の作品を見漁ったみたいですよ。あと最近見た映画で言うと、 あ、そう、伝説を見たんですよ。伝説を見まして、アタックオブザキラートマトっていうイアズモガナのカルト的人気の B 級映画ですね。うん、一応ストーリーを説明すると、トマトがある日意志を持って人を襲うようになるっていうギャグなのかマジなのかよくわからないホラーなんですけど、アタックオブザキラードーナツっていうオマージュ作品があって、それ自分何回も見てるんですよ。この作品はですね、いい意味でですよ、いい意味で時間をドブに捨てるようなもんなんですよね。これはアイユへの言葉であることをご理解ください。家で宅配ピザとコーラを用意して、2リットルのコーラね、友達何人か呼んでゲラゲラ見るのに、これほどうってつけな作品はないと思ってます、自分は。でもここまで話しててごめんなさいなんですけど、自分実はほとんど B 級って呼ばれる作品の映画群をあんまり見たことがなくて、興味はあるんですけどね、あんまりホラーすぎると一人で見るの怖いから、程よい B 級感ある作品あったら見たいなーなんて思うんですけど、何かありますか、そういうの。喜んで時間をドブに捨てられるようなそんな作品。あ、真面目に、これ何にでもそうですけど、おバカを本気でやることほど素敵なものはないですからね。自分そういう考え大好きで、アタックオブザキラードーナツは役者が楽しんで演技してるのがひしひしと伝わってくるんですよね。バカ映画を全力で作ろうぜっていう一体感に見てる自分も楽しくなっちゃうみたいな。いやー、改めて映画って言葉にして話すと本当になんか いろんな楽しみがありますね。人生の肥やしっていうとちょっとチープで手垢のついた言葉ですけど、少なくとも自分の気持ちを動かすきっかけになってくれるシーンですとか作品って自分にとって本当にいくつもあって、やっぱり映画っていいですねっていう話でした。これまで自分はこういう映画が好きですっていうようなお話をメインにしてきたんですけど、皆さんは映画にどういうことを求めて見てます？それを聞くことって自分にとってもまた新たな気づきになるんで、ぜひお便りを通して教えていただけると嬉しいですね。お待ちしてます。今めちゃめちゃ関係ないことを思い出したんですけど、話していいですか？これね、この間散歩しててふと思ったことなんですけど、映画を見ててなんか海外の部屋の窓ってなんか人がちょうど一人座れる程度のスペースありません？で、なんかあのスペースに本を置いたりとか、あとでっかいクッションが置いてあったりとか、あのスペース憧れないですか皆さん？単純にその文化圏の違いとかそういうことに対しての憧れってわけじゃないんですけど、で、この話をこの間友達に話したんですね。そしたらわからんって言われて、そっかってなって、縁側みたいな感じって言われたんですけど、いや、日本の縁側とは似て非なるものなんですよ。あのスペースはよりパーソナルでプライバシーが保たれてる分、なんでしょうね、その時々のこう自分のあらゆる感情を共に過ごす懐の深い場所なんですよ。こう、なんて言うんですかね、部屋よりももっと小さいパーソナルスペースっていうイメージがあって、例えばそこで雨音を聞きつつ本を読む日もあれば、初めて触るアコースティックギターを一生懸命練習する日もあって、またある日にはこう髪をくるくるいじりながら電話片手に友達と電話したり、また違う日には学校から帰るや否や部屋に閉じこもってクッションにこう顔をうずめながら一晩中泣いてる夜もあったり、膨らむんだよねこれ。そう、 むんですよ。この憧れは、あの中華のテイクアウトの謎の箱に次ぐ映画あるあるシリーズだと個人的に思うんですけれど、コーナー化したいな。これ映画から得た無駄な知識とか、私が映画で憧れてる例のあれとか、そういうのいいですよね。とりあえず映画界はまたさせてください。はい、というわけでそんなところですかね。最後にお便りの告知なんですけれど、お便り募集しております。お便り送る方法はメールとマシュマロで2種類ございます。メールアドレスは ybiotope@gmail.com、 ybiotope@gmail.com。 マシュマロはツイッターのプロフィールページから飛んでください。ツイッターアカウントは ybiotope です。 ybiotope で検索してください。ツイッターフォローもよろしくお願いします。YouTube からお聞きの方は概要欄からご確認ください。 Podcast からお聞きの方は詳細ページからご確認ください。続いて今募集しているテーマをお伝えいたします。 1. ゆずすけの質問意見感想。 2. 自粛期間中にしたこと言ったこと過去夏編。 3. 寝る前のルーティーン過ごし方。そしてさっき言ってた何でしたっけ、私が映画から得た無駄な知識と、私が映画で憧れてる例のあれっていうのはぜひお寄せください。映画好きな皆さん、もちろんそれ以外のどんな内容でも OK で、むしろ全然関係ない一言とか報告がとても励みになりますという感じです。映画関係のコーナーは本当にいつかできたらいいな。お試しでもいいですしね。それでは本日も最後までお付き合いいただきありがとうございます。お相手は私ゆずすけがお送りいたしました。みんな体調管理しっかりね。体壊さないようお互い気をつけましょう。それではさようなら。